皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けてシンクしたことを発信したいという番組です。本日のゲストは湘南からのですね、選手に引き続きまして、この曲を作詞作曲で、その奥様の拓磨恵子さんが歌っているそこのベーシスト、桑田バンドのベーシストでいいんですかね、あの紅白歌合戦にも出られた拓磨仁さんです。
どうも、はい、こんばんは。
こんばんは、ありがとうございます。
今週もよろしくお願いします、
は
い、
この世界中の子どもたちという、
はい、
こうですね、もうこれ僕ラジオカフェ740回ぐらいやらせてもらってるんですけれども、
あ、そんなかけていただいたんですね、
ずっとね、はい、まあ、オープニング今日はちょっと長く、選手と今日はですね、今回長く、はい、これねめちゃくちゃいいですね、この曲。
やっぱこの歌詞がね、今もう本当に必要なことはこれだなっていうのはこの中に入ってるような気がするんですよ ね。
なんかゼレンスキー大統領に送り、ね、ウクライナの方に聞いていただきたいですね、はい、この曲 ね、あの別に意味が分からなかったもこの雰囲気がね、なんか落ち着くというか、
そうですね、
なんかね、何をすれば、まあ、選手に引き継ぎ何をすればいいかと、なんでこんなことになるんだろうとかね、
うん、
国連で SDGs ってありますね、はい、サステナブルデベロップメントゴールという、なんていうんですかね、サステナブル、まあね、そこで5つの P で説明できて、はい、5P で、まあ、17項目ある 5P でありまして、1つ目は People の P なんですね、はい、やっぱり戦争なくて人間の安全保障とか人間中心でやると、次の P がプロスペリティで経済、みんなが豊かになろうという、次はプラネットっていう、まあ地球環境問題というプラネット で次はパートナーシップでやりましょうと、で次はピースっていうね、平和という5つの P でこう説明できるんですけどね、うん、なんかそんな感じで、なんかどう、なんかこのウクライナとこの国連とかなんかで、なんかどう考えでしょうかね、世界平和のために、
本当にこの平和が揺らぐっていうのが今現実に目の当たりにしてるわけじゃないですか、
はい、
でそれまでは普通に暮らしてた人たちがいきなり全てのものを失うって、うん、それは災害もそうなんです、自然災害も、
うん、
でも自然災害は、まあ、諦めつく部分もあるんでしょうがないですからね、うん、でも戦争って人の思いで起こるわけですよね、うん、
はい、
でこの人間の本当にこう残念な部分が出てきてるかなって気がしますね。本来はみんな平和を望んでるわけじゃないですか。
そうです
ね、子供の頃はみんな純粋に平和を望んで楽しい家庭ですくすく育ってるわけだし、
うん、
プーチンだって多分そうだったと思うんですけど、でも、うん、だんだんこう経済だ軍事力だとかこう身につけるというのこう全然考え方変わってきて、
うん、
平和よりもそっちが優先するっていうね、
うん、
なんか信じられない状況が起きてて、
うん、人間ってその、戦争の歴史ってちょっと言い方おかしいかもしれないけども、ホモセピアンスから見て、まあ、ずっとそういう風にやってきて、はい、だから人間が、まあ、いろんな肉食でもあって草食でもあっていろんなもの食べてね、うん、はい、やって今現在こう生き延びてると、だ本質的には人間って、うん、まあ、そのエロスみたいなこうあるいはこの平和というねエロス、
はい、
ともう一つはタノトスという、こう殺戮人を殺したり競争したり、うん、両方備えてるって言って、ある時にそれが出てくるみたいな、まあ、選手もプーチンのね、ルサンチマンというその復讐心にあふれた何かで言いましたけれども、うん、まあね、怖いですね人間っていうのは。
だから過去もいろいろ文明が滅亡してるのもいろんなそういう部分の歪みが全部出た結果そうなってるんじゃないかなって思うんですよね、
は
い、でこれだって本当に覚悟をしたらそうなりかねないじゃないですか。
なりかねないですね、
片っぽが押して黙ってるわけないですからね、うん、
よくマットでミューチャルアシュラルディストラクションって一歩が核作ったらこっちも作って、まあ何万発までねこうまあ作っていって、でそれが核拡散で北朝鮮を含めていろんな国が持ち出したと、 で、うん、たくまさんあのパーティーで、ね、来てくださった時、僕がワシントンの時に、はい、ドクター中松の、ね、お話で、はいはい、もっとサイバーで撃った瞬間に爆発するとか核兵器を、うん、で撃ったところに落とすとかね、はい、軌道だから、それができるんだったら、ね、僕ね日本はねあの軍事費を GDP の今 1% ですかね、うん、5兆円ですけれども、
はい、
もう5兆円ぐらいのあと倍ぐらいのお金を核兵器作んでなくて別のサイバーの何かをもう作ってほしいんですけどね、うん、
そうですよね、
うん、
で今大きな核は使えないから小さな核に移行しつつあるじゃないですか。
そうですね、
だからそれだったらいくらでも使えるっていうな思いになってくると余計怖いし、
うん、だけどそれがもしね撃った瞬間に爆破するっていうのを誰かやったら誰も撃てないと思いません、ね、戦略的、まあね、戦術的核でも、はい、その撃った瞬間、その場所に潜水艦で爆破するっていうようなね、その、うん、それこそそのイーロン・マスクがやってるような宇宙からのすごいなんかもう全部できて で、うん、僕不思議なのはね、こんだけ戦争動いててもね宇宙からグーグルでも見られますね。
そうですね、
なんであれを出さないんですかね、はい、終わってからみんな、見てる、その戦争の状況を見てるけれどもやってる最中見えるでしょ、うん、多分上から、
はい、だから、今ドローンの、ドローンバードっていう災害救助ドローン隊っていうのに入ってるんですけど、
はい、
そちらではあの衛星画像を全部分析して解析して、
はい、
毎回 SNS で発表してるんですね、これだけの戦車が並んでるとか、はい、
うん、
もう一目瞭然でドローンで撮るよりも広範囲が画質としては良くないんですけど、うん、その辺が分かるんで、ただその辺逆にその相手にも筒抜けになるわけじゃないですか、
うん、
で今ニュースでもまあ、生でいろいろやってますけど実際にじゃあどれだけどういう攻撃したかっていうのは一切出てこないですよね。
それやっぱり出したらダメでしょうね、その戦争の、だけどね、
はい、ドローン手の内がバレバレになるわ
け、うん、バレだけどドローンとかもそう宇宙から見られたらねライブで、だってあんだけね例えば何十キロもこう戦車と、そのいろんな部隊が並んでる時にそこをドローンで攻撃できると思うんですけど続けて何十キロ、
そうなんですよ、
なんでやらないんですかね、
だからその、まあ、ミサイル当然持ってるわけじゃないですか、ウクライナも、
はい、
でそこをやったっていう報道はないですよね。
いやその辺がね
やってんのかやってないのか分かんない、
その辺がまだね
出てきたっていうのは話も聞かないし、
そう戦時中なんで出してない情報っていっぱいあると思うんですね、まあ意識的に、ね、両者出したらあかんとか、あるいは、うん、この戦争始まる前にアメリカはそのウクライナは NATO のメンバーにないんで絶対アメリカは軍事的関与しないって言ったり、はい、フランスの大統領選挙があったり新しいドイツのトップが来たり、うん、あのね、はい、そんなことを中国とウィンターオリンピック北京オリンピック仲良くなるって言ったらもしプーチンから見れば、ね、うん、クリミアもチェチェンも絶対3日間で制覇できると思ってしまいますからね。
そうですね、
知ってやらしたっていうあるなんか僕は、うん、アメリカさっき言ったでしょ、
うん、
でそう言いながらも落ちるって負けるって言いながら実はバックで相当すごい武器なりを提供してて SNS 通じてやるっていう、
はい、
そんなことなんかプラン B であったかもしれないって僕は思ったりするんですけど、うん、どうでしょうかね、うん、
そうでしょうね。で情報が結構流れてるじゃないですか、
うん、
情報的にはロシアよりも全然アメリカの方が進んでるわけで、
はい、
だからその辺でウクライナが優位に立てる部分は随分あったと思うんですけど、ただニュースで出てくるのはそういう部分は出せないので、
うん、
結局実際に被害を受けた部分とあとは避難する姿とか、
うんうん、避難ルートとかね、こんなことを人道上絶対ね大事なことなのにそれもできないとか、
うん、ね、
どうなってるんでしょうかね本当に。
もうだいぶ前なんですけど富士山に憲法9条の会っていうのがあってその会で、
はいはい、
ハーフムーンでも出演頼まれたんですがその時のゲストが井上寿司さんだったんですね、はい、で井上さんがおっしゃってたのは第一次世界大戦の時は あの死んだ方はあの兵隊だけで、まあ、ほとんど一般市民は亡くなってないんですね、
うん、
で第二次大戦になってから市民の亡くなるのがすごい一気に増えてる、
うん、
だから絶対に戦争はしてはいけないんだとおっしゃってたのがすごい印象的だったんですけど、
そうですね、
もう今はほとんど市民も何もないじゃないですか。
ないですね、
ね、全員兵隊扱いっていうか、
うん、
もう勝手にもう向こうはそう決めつけてる、
逆だっていうかね、全部そこに入っていったらお金とか全部取っていくんですからね、あのそのなんていうの、戦争行ってもらえるお金って給料少ないけども、それ以上にやっぱりね、うん、まあいろんなことが
略奪はもう、
うん、略奪ね、うん、
はい、
ね、なんとか、
この間友達と話してて、どうなったら解決できるんだろうって、もうプーチンがパッと目覚めて、うん、いい人にならない限り
だけど僕は思うけど、そのレジムチェンジということ、レジムチェンジということは政権変えるということは、まあ、全く違うね、はい、ロシアを作ろうということを、うん、バイデン大統領も言われてて、まあ、本音言われたと思う、ポーランド行ってね、あの、うん、その子供たちを見れた、そだから、ね、僕はそこをなんとかね、まあ、ウクライナは、うん、あのロシアに攻撃できなかったら、そのサークルをなんとか、そこをもうやられる試合も含めていろいろやってほしいんですからね、はい、こんなラジオで言ってもだけど、うん、だから早く収めてほしいと、まあね、思うんで、本当に戦争って起こるはずがないと思っても、意外と第一次世界大戦、第二次世界大戦とちょっとしたことが起こりますからね、本当に。
そうなんですよね、だから本当にこのきっかけ、小さな火が一気に燃え上がる可能性もすごいあるわけだし、
うん、
まあ、現状遠い方向に向かってるんで、
うん、
じゃあどうしたらいいかって本当に見えてこないんですよね。
見えてこないですね、
はい、
まあ、そんな中でゼレンスキー大統領っていう、まあ、本当に立派な方がおられてね、命張ってこう、うん、はい、いわゆる自由とかあのデモクラシーのためにやってる姿見たら、うん、やっぱりね、もしそういう人がいなかったら、このままロシアが取ってしまったら、もう本当に、ね、NATO の方もどんどん、ね、進んでいって、西の方に東なく進んでいって大変なことになって、ね、はい、台湾海峡、ね、北朝鮮問題あるんだけど、そこを救ってくれる、やっぱりね、ウクライナに、まあ、なんとかね、何をできるか分かんないんだけど、ちょっとだし急でもやっぱりちょっとすべきかなっていうのを真剣に思ったりするんですよね。
本当ですね、もう本当になんかここが最後の砦みたいなね、うん、部分が、
まあ、ハーフモーンとしてはこの曲なんとか送ってください、ウクライナに、
はい、
ないですかね、
今ね、うん、新しいアルバムレコーディング始めるんですけど、はい、まあ、こういう思いを込めた、はい、世界が平和であってほしいっていう思いを込めた曲をいっぱいありますので、
はい、
それを届けたいなと思ってます。
ありがとうございます、期待しております、はい、今日は、ね、お忙しいところ湘南からありがとうございます。
ありがとうございます、こちらこそ、
はい、本日のゲストはこの世界中の子どもたちの曲を歌って作曲されております、宅間仁さんと、この曲の、宅間恵子さん、まあ、出られなかったです、曲聴かせていただいて今日はどうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました、どうも失礼します。
失礼します。